言で言えば、迷うのはいけないことですね。気がつき、そんな写真を撮られていることを知り、どうしようか一日だけ迷ったのが致命的でした。次の日、会社で言われたのは、昨日のことはすべて録画してあるということです。その映像は知り合いに渡したと言われました。どういう人間かといえば、簡単に言えば AV 制作の関係者ということで。そうですね。写真と合わせて全部送ったそうですから。もしも私が何かをすれば、全国のそういうお店で私が輪刊されている映像が販売されるということですよ。しかも最後には免許証で私の名前、住所、年齢、すべてをお届けというわけです。そこからは一気に転がっていきましたね。ええ、驚くほどに。まず新規部署として秘書課が設立されました。私はこれまでの会社への貢献がうんぬん、これから会社もさらに大きくなるからかんぬんと適当な理由をつけてそこに就任させられました。確かに全体のスケジュール管理もしてましたし、取引先への応対などもしてましたが、主にしていたことは社長と部長に対しての正奉仕です。気持ちいいですか？はい、わかりました。もっと深くまで加えます。就業中でも二人が求めれば行為をしました。そういう時は適当な打ち合わせとか適当な理由をつけて会社を抜け出し、会社が所有しているマンションで行為をしてました。鉢合わせはなかったですね。もともと利用には社長か部長、もしくは副社長の許可が必要でしたから。ありがとうございます。これからも精進します。副社長も会社がなくなれば困る、だから田原部長につきました。あの人のコネや生み出すお金は会社的にも無視できなかったみたいですね。ええ、副社長は社長の奥さんです。私、同性にも見捨てられてるんですよ。
はい、おいしいです。おちんぽおいしいです。もっと舐めたいです。私におちんぽもっと舐めさせてください。
週に3回くらい、そんな風に正方針を求められ、その度にこうしろ、ああしろと言われて。そうですね。セックス、だいぶ上手になったんじゃないでしょうかね。何しろ、言われれば断れませんでしたし、必死にやってましたから。たとえ私自身の破滅を覚悟しても、覚悟できないものが一つだけありました。それは私の大切な後輩、旦那のことです。本当にあの人たちは老獪というか、ひどいことをしてくれましたよ。もういいですか？はい、わかりました。準備します。私が秘書課に移動した時に彼を昇進させたんです。私がもともといたポジションに。先輩が昇進したんだから後輩の君が彼女の仕事を引き継いでくれってね。その後もどんどん昇進しましたよ彼。おまんこいじって濡らしてます。もう少しだけお待ちください。結果、彼は同年代の中では稼ぎが大きい方になりました。もともと素直に人の言うことを聞くから覚えも早く、実際に優秀でしたしね。ただその昇進に何の意味もないわけがありません。社長たちは暗に言っていたんですよ。私が何かをすれば彼も同時に全てを失うと。
どうぞ、おまんこ準備できました。部長のおちんぽでいっぱいかき混ぜて中に精液を出してください。
いいえ、素直にね、感心するんですよ。評価することで縛りつける、そんな手法もあるんだなって。実際彼は会社に対して愛社精神をきちんと持ちました。彼自身が優秀だったので、決して不可解な理由での昇進ではなかったですしね。唯一みんなが不思議に思ったのは、若すぎるよなということだけですよ。
はい、入ってます。部長のおちんぽ入ってます。
社長たちは私に彼とこれまで通り付き合うこと、社長や部長に抱かれた日は彼にも抱いてもらうことを指示してきました。そのためにそれとなくスケジュールを調整したり、 帰りを早めたりすることもあるくらいに、それは徹底的に。
気持ちいいです。
言われてすぐは分かりませんでした。ただ続いた言葉を聞いた瞬間には、どうしてそんなことを言ったのか分かりましたけどね。
はい、いいです、ちゃんと抱いてもらいますから。だから中に出して、中に出してください。
社長たちは否認しませんでした。だからですよ、彼にも私を抱かせて否認をするなと言いました。
はい、私も行きました。子供だね、ありがとうございました。
私も彼を裏切ってるんですよ。居心地のいい場所を失いたくなくて、そうなったら狂ってしまうと思ったから。だから大地は、息子は誰の子か分かりません。調べれば分かるんでしょうか。調べたくないんです。
まだですか。もう一回。はい、どうぞ私の体をお好きなようにお使いください。
一番の裏切り者は誰なんでしょうね。もうそれも分かりません。ただ私は彼を失いたくなかった。それはとても自分勝手で、何も知らない彼を利用しているのと同じ。
分かってますよ、分かってるけど、じゃあどうしろって言うんですか。気持ちいいです。おえんこいいです。部長の子供早めてくれ。
生理が止まったのは、そんな生活が始まってすぐでしたよ。そりゃそうです、そんなことをしていて子供ができないわけないですから。 その後は社長たちが彼を煽り、私と彼は結婚して、私はしばらくしたら産休に入りました。もっともその間も安定期に入ったら抱かれ続けたわけですけどね。
やめて、赤ちゃん、赤ちゃんいるんです、だからやめてください、お願い。
彼は私が産休に入ると熱心に仕事に打ち込みました。私の分もって。その間に抱かれてたんですよ、私。旦那が私と会社のためにと仕事をしている最中、社長たちに抱かれていたんですよ。
おじい、無理。久しぶりだからそんな無理しないでください。あかんちゃん、
お願いです、子供がいるから許して。社長が昇進させていたのも、結婚させたのも、全部彼にそういう行動を踏み切らせる要因でした。本当にね、全部ちゃんと計算されていたんですよ。全部どうなるかということも、あの人たちに。
お願いです。これは彼との子供、そうなんです、あなたとの子供じゃない。違う。
そして息子を産んで会社に復帰できるようになった頃には、彼らは私に飽きていました。ですが新しい弱みも見つけていました。私の子供が誰の子供なのか、確率は3分の1。私にはそれを確認する勇気はありませんでした。
行く、それダメ、行っちゃう、行きます。違うの、嘘じゃない、やだから緩めてください。こんな生かされてお前にこれ。
私は結局彼らにとって人間じゃないんですよ。おもちゃと一緒、ものなんです。だから飽きたらそれをどうしようか考える。捨てるか、それとももっと面白くするか。彼らが考えたのはもっと単純な話でした。私に枕営業をさせて会社を儲けさせようというわけです。すでに社長たちに全身仕込まれていましたからね。フェラチオ、本番、アナル、何でもできましたから、とっても好評でしたよ。おかげで私が枕営業を始めてから、うちの会社は利益が大きくなってるんですよ。
はい、どうぞどうぞ、お好きなようにお使いください。 私は人間じゃありませんから。枕ですから、お好きなようにお使いください。
一人の人間に対する徹底した奉仕、複数人による臨観、見せ物にされる、およそ何でもしました。これがこれまでの顛末ですよ。否認は前まではピルを社長たちからもらってました。ただ私をはらませて妊婦の時に抱きたいという人が現れたらピルを飲むのをやめるように言われてましたから。
ええ、だから先週の日曜日、
あの日から私は避妊薬を飲んでませんよ。あなたの会社の社長さんはそういうことを私にしたいみたいですから。旦那にも抱いてもらってますし、身ごもっても DNA 鑑定をするつもりもありませんから。
ええ、弱い人間ですよ。好きに言ってください。
でもね、
じゃあその時に私を抱きに来たあなたは何だって言うんですか？
びっくりしましたよ。あの時、後から来る人間に、あなたがいたなんてね。それで、こうしてまた日曜日にお呼び出しいただけるとは、本当に夢にも思いませんでした。
話を聞きたい？どうしてこんなことを？あの頃の君は違ったはずだ。
そうですよ。その通りですよ。これだけのことがあったから、こうなったんですよ。
真相がどうだったか、もう興味もありません。今さら知ったところで、どうなるって言うんですか？あのプログラムをいじったのは誰だったのか、本当に旦那のミスだったのか、それとも田原部長の仕業だったのか、それとも違う誰かだったのか、
知ってどうなるんです？現状が変わるんですか？
変わらないなら答えなんていりません。
秘書が枕営業というのは男性の夢らしいですね。
聞いてますよ。田原部長はあなたも巻き込んで、本当に私の逃げ道を全部塞ぐみたいですからね。あの時から全て狂ったんです。恨みがないとは言いません。一時期はあなたもグルじゃないかと疑ったくらいですから。とはいえ、その様子を見るとあなたが無関係だと思いますし、あなたを恨んでも仕方ないのも分かってます。だから、もしも私を少しでも憐れむつもりなら、私を抱いてください。そして私の具合が良かったから、うちの会社との契約を増やすと社長たちに言ってください。
諦めていますから、変な希望を持たせないでください。待っていても仕方のない希望よりも、少しでもそうして私の務めを果たさせてください。
私はライズソフトの枕営業係、大島恵里です。どうぞ存分にお楽しみになり、満足したら私たちにも見返りをくださいませ。梶原様。